はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。いやー、これね、3回目なんですよ。いや、久しぶりに撮り直してますね。まあ、いろいろ事情があって。なんか、まあ、宿に宿泊客が多くて他の。で、駐車場で撮ってたら、他の人が、なんか隣に車止めて、なんか結構長くいたりして、なんか気が散ってうまく喋れなかったとかあるんですけど、まあ、それだけじゃなくて、なんかあんまり、適当に話し始めたら意外と言いたいことがまとまってなくて、これはね、うまく話せないトピックだということに気づいて、今3回目なんですけれど、ちょっと目標を下げて、はい、ちょっと話をしようと思います。まあ何の話かっていうと、世代別のプログラマーライフみたいな話をしたかったんですよ。20代中盤がこうで、20代後半がこうで、30代中盤がこうで、みたいな、そういう話をしたかったんですけど、意外と難しかった。ということで、難しくないあたりまで話をして、ちょっと1回目は終わりにしようかなと思います、今週は。はい。まあ、最初、こう、プログラマーっていうのは、まあなんか、まあ、プログラマーライフ人によるんで、その自分とか自分の周りとか、自分の周りじゃなくても自分が見たもの、みたいな感じを中心に話をしたいと思います。で、例えば、プログラマーの新卒っていうのは、修士卒っていうような話になります。それは、みんなが修士卒なんじゃなくて、まあ私が見ているのがそこら辺の人が多かったからっていう話で、まあそういう感じで、一般的なような話をするけれど、あんま一般的ではなく、けれど自分の友人たちだけっていうわけでもないみたいな、そういうよくわからない、中途半端な範囲の話をしたいと思います。はい。で、まあ最初、新卒で会社入るじゃないですかと。で、最初の数年っていうのは、こう仕事を覚えるっていうので、なんかある程度の成長があるわけですよね。まず、その会社の人間と一緒にソフトウェアを作るっていうのは、なんか新しい経験だと思うんですよ。学生の頃も人と物を作る経験はあるかもしれないけれど、学生の頃に集まる人は、趣味のプログラマーとかなんですよね。で、そういう人たちっていうのは、プログラミングに対する関心が高くて、そういう人たちが集まってものを作るっていうのと、会社っていう、そのプログラミングは別に趣味じゃない人たちも含めてものを作る。まあもっと言えばなんかレベルが低い人が混じったりしてものを作るっていうのは、なんか、新しい経験だと思うんですよね。まあそうじゃない会社もあるかもしれないけどね、結構最初からすごい人しか集めてませんみたいな。でもやっぱりなんか、こう、趣味で集まる人と、会社のソフトウェア開発は結構違いはありますよね。で、まあそういうのを体験するとか。まあそもそもに、あと、組織で物作るっていうの、学生の頃そんなやってないって人もいると思うし、多いと思うし、まあそういうのの経験を積むとか、まあとにかく仕事っていうのでソフトウェアを作るっていう経験が、まあ最初の2、3週ぐらいはすごい学びも多くて、だから1年とか2年っていうのは結構、そうやっていろいろ学んでいくわけですよね。で、あと会社っていう組織とかも学ぶわけですよね。なんか、こう、有給があったりだとか、なんかボーナスが出たりだとか、査定とかがあったりだとか、なんかそういうのをこう、まあやって、まあ何回かそういうのを経験すると、なんか、こう、そういうのを経験、そういうのの経験が、こう、ある程度溜まるわけですよ。なんつうか、それらがどういうものかっていうのを理解するようになるんですよね。一回目はなんか、ブレも多いんで、やっぱ2回か3回ぐらい、まあ2回ぐらいこう体験すると、なんか分かったって感じになると思うんですよね。で、そういうのが一通りこう学んで、社会人としてなんかこう、分かった。もう全部理解したみたいな、完全に理解したみたいな、まあそういう状態になるのが3年目ぐらいだと個人的には思うんですよ。20代中盤ぐらいで、まあそうなると。で、仕事で物を作るっていうのはまあ一通りできるようになると。で、そこで、最初にプログラマーのアイデンティティが問われる時期が来ると思うんですよね。20代中盤ぐらいで。それはなんかこう作れるようになったと。でも、まあ作れるっていうプログラマーは、なんかこう、例えば自分の同期とかを見てると、まあ自分はすごいできる方であると。まあけど一方で、まあなんかすごい、なんていうか、めちゃくちゃ他と違くて、自分だけがめちゃくちゃできて、他は違うみたいなことでもない。同じぐらいできるやつもまあいるみたいな。で、まあ同期にいなくても、まあ上の世代には普通いたりして、まあしかも下の世代でも結構優秀な人とかがいて、まあ3年目ぐらいになると、1個下ももう1年目を終えて、なんかちょっとまあ、こう、まあ立ち上がってるわけですよ。で、まだ 1年目だとね、そんなに、こう、自分と同レベルで何でもできるって感じではないかもしれないけれど、まあ、これらが、まあ、もう1年経ったら今の自分と同程度にはなるだろうし、今の自分が1年後にそんなに違うという気もあんまりしないみたいな、まあ、そういう状態になると思うんですよね。で、結果としてなんかこう、ただ仕事ができる、まあ、ただ、ちょっと腕が良く仕事ができるプログラマーぐらいの状態で、そっからどうするのかとか、その、それで、なんていうか、お前はどういうプログラマーなんだみたいなことが、まあ、問われる時期が来ると思うんですよね。で、それが20代の中盤ぐらいと。で、そこで、なんか、よくあるのがマネージャーとか、リードとかそういう道を、まあ、提示されて、で、それは、なんか、最初3、4人ぐらいのチームの、まあ、リーダーみたいな感じから始まって、まあ、なんか、もうちょっとでかいチームだったり、チームのチームだったりとかで、こう、どんどん大きくなっていくんで、なんかこう、先をどのように進んでいくのかっていうのは分かりやすいパスなんですよね。で、だから、まあ、なんていうか、今後どうしてこうかみたいな問いとか、なんか、アイデンティティみたいなものの問いに対して、まあ、答えにはなっていると。で、わかりやすいと。で、しかもみんな知ってるということで、まあなんかそれは意外と20代の中盤ぐらいで、こう、意識する人が多いキャリアパスだと思うんですよね。で、まあ一方で、そっちじゃなく、プログラマーとしてなんか、こう、なんていうんですかね、特別というか、すごいプログラマーになりたいというか、まあそこまで、思わなくても、まあ、何らかの、うん、自分はこういうプログラマーであるというような、こう、プログラマーになりたいって思うような道もあって、で、そっち側を模索するっていう人も結構いると思うんですよね。うん。なんか20代中盤ぐらいから。で、まあ、一番わかりやすいのが、専門性を何らかの身につけると。何らかの専門性を身につけると。そこにコンパイラーとかデータベースとか、そういうなんかすごい難しそうなことについて、すごい詳しいプログラマーになると。で、なんかこの方向性は、うん。アイデンティティというものについて、割とわかりやすい答えで、うん。しかも、まあ、なったらいいんじゃないかって気も個人的にはするんですけれど、まあ、一方でそういうのって結構すごいプログラマーなんですよね。仕事でそういうのを、専門でやっていくっていうのは。で、なんか、みんながみんな、そういう専門性っていうか、なんかその、そういう分かりやすい何らかの専門っていうものを深めて、そういうプログラマーになるってわけでもないと思うんですよね。だからまあ、アイデンティティが問われた時に、そういう回答を選ぶプログラマーは一定数いるけれど、まあ、そうじゃない人も結構多いと思う。で、まあ、他になんかこう、人より物知りとかね、いろんなことを知ってるみたいな、そういう方向を目指すっていうのも、まあありがちで、なんかいろんな言語知ってたり、いろんなライブラリを触ったりだとか、まあそういうのも、なんか、いろいろと頑張ったりとかするのはそのぐらいの世代なのかなという気がするんですが。で、まああと、人より早く仕事が片付けられるみたいな、まあそういう、なんか、アイデンティティみたいなものもたまに模索されることはあると思うんですけどね。ただ人より早く仕事を片付けるっていうのは、なんか、20代の中盤あたりから、たまに、こう、試みられることではあると思うけれど、まあ、自分の印象としてはあんまりいい作戦ではないかなと、こう、この年になって振り返ってみて思いますね。なんか、同じことを人より早くやるのは結構難しいし、うん、しかも、あんまり早くなんない。ちょっと早くはできるかもしれないけれど。で、なんかたくさん働くとかでね、人よりちょっと早く片付けるっていうことも、まあできるけれど、それもね、大して違いは出ないんですよね。2倍働くのは難しいですからね、この労働時間を。うん、少し多く、かなり多く残業することはできるけれど、それでも2倍働くのはまあ難しいんでね。まあそうすると結構なんか大したことないところで頭打ちになるんですよね。で、早くやるっていう、同じことを早くやるっていうのは、結局、なんか、ちょっと劣る人間を二人使うで簡単に解決できてしまうんで、なんかあんまり、うん、こう、差別化としてはよろしくない。と個人的には思う。うん。 やっぱ違うことをやれる方が本当は望ましいと思いますね。まあやれるかどうか、まあ、やるのは難しいんですけど、違うことを。まあとにかくそんな感じで、こう、プログラマーとしてのアイデンティティっていうのは20代の中盤ぐらいに問われがちで、まあそんな感じで解決を図ったりとかしがちであると。で、まああと、その問われた時に、自分はただ、仕事がこなせるだけのプログラマーです。と割り切って、現状維持を選ぶっていう道も、まあ多分あると思うんですけれど、あんまりいないけれど、今から振り返ると、その道でいいんじゃないかっていうのは結構思いますね。それはね、こう、当時思っていたよりは、良い選択だったってこう思いますね。後からの視点で考えると。いやー、というのは、まあ30代ぐらい、まあ次のフェーズになって、こう、マネージメントを選んだ人たちっていうのを見ることになるんですよね。アラサーぐらいで。で、まあやっぱプログラマーに戻りたいみたいな人は結構多いわけですよ。まあなんでかっていうと、まあそのマネージメントの方で、まあある程度行き詰まるからなわけですね。その、そういうのがすごい得意な人も、得意で好きな人はそっちで別にいいんですけれど、そうじゃない人も結構いて、まず、そんな得意じゃないっていう場合もあるし、得意だけど好きではないみたいな場合もあって、まあとにかく戻りたいって人は結構いるんですけれど、なんか、戻りたい。まあそうなんですよね。戻りたいって人は結構いるんですよね。だから最初から別に、こうプログラマーをやっておく方がいいっていうのはまず結構、実際にはある。で、まあ戻ればいいっていうのもあるんですけどね。アラサーぐらいだと別に普通に戻れるんで。ただ、やっぱりその、会社入ってすぐ、その、マネージメントみたいなことをやるようになって、で、全然、その、コードとか書いてないで、こう、レビューとかばっかしてるみたいな人は、やっぱり、こう、いるんですよね。で、そういう人たちがプログラマーにな、として、戻りたいって言って、転職活動とかで自分のところに来るわけですよね。じゃあ、自分は採用してる時とかに。で、まあ、面接とかをすると、まあ、全然やっぱりコード書けなかったりして、まあ、当たり前なんですけど、書いてないんで。で、意外と、なんか、こう、プログラマーをただ続けてるっていうのは、こう、20代の中盤に思ってるよりは、価値がある、と思うんですよね。価値があるっていうことが、まあ、後になってわかると思うんで、まあ別になんかアイデンティティ問われがちだけど20代の中盤で、ただ仕事を片付けるだけの普通のプログラマーですっていうのは意外と悪くない、と個人的には言いたい。けれど、20代の中盤でそれを選ぶ人は少なかったと個人的には思います。その結果として選んだ人はいるかもしれないけれど、最初からそう割り切って、自信を持ってその道を選んだ人は意外と少なかったと思うんですけれど。で、まあ20代の中盤でそんな感じで、こう、ただ仕事はできる。仕事はできるようになったが、ただ仕事ができるプログラマーでいいのかみたいなのが問われる時期が来て、まあいろいろとこう選ぶと。選ぶというか試行錯誤をすると。で、次のフェーズが多分アラサーぐらいであると思うんですよね。で、そこまで行くと、まず、プログラマーが結構減ると。その、周りから。だから、こう、以前、20代の中盤ぐらいで、ただ仕事ができるプログラマーなんて周りにはいっぱいいる気がしてたんだけれど、アラサーぐらいになってみると意外と残ってないってことに気づくんですよね。だ自分がただ仕事をしているだけでも、意外と希少な人材だったと。いうことがなんかだんだんと分かってくると。で、しかも、20代の中盤から、こう、また数年間、こう、だ仕事ができるっていう状態になってから、数年間仕事をした結果、仕事をしたプログラマーになるんですよね。アラサーぐらいで。で仕事をしたっていうのは、まあ、ある程度、こう、実績がいくつかある。大きな実績がいくつかあるっていう状態になるわけですよ。で、その実績っていうのは、やっぱこう、何年かかけないと作れないような実績。をまあみんな持つわけですよね。で、そういう実績を持ったプログラマーってのは、意外といないっていうことにアラサーぐらいになると気づくというか、まあ意外といないような状態になるんですよね。だから、こう、ただ仕事ができるプログラマーが、ただ仕事をしたら、意外といないプログラマーになるんですよね。それがなんかアラサーぐらいでこう明らかになると。で、あとマネージメントに進んで意外と行き詰まったりして、こう戻ってくるのが意外と難しいっていうのをこう見たりとかするのもそのぐらいの時期で。ただまあ、元から優秀なプログラマーだったら別にね、全然戻ったりもできるし。しかもまあ、チームのリーダーぐらいだったらね、別に、こう自然なキャリアパスとしてそのまま普通に IC に戻るっていうのは、まあ全然 よくある話で。うん。まあいいです。はい。ということで、なんか、アラサーぐらいになると、なんか、何もしてないのにアイデンティティの問題が片付くんですよね。で、なんか、こう、20代の中盤ぐらいで、なんか専門性をちゃんと確立しようと思って頑張れば、なんか、専門性が身についてるんですけれど、そのやっぱ確立しようとした専門性は、数年間続けてれば、で、そういう仕事をしてれば、本当の専門家になるんですよね。だから、まあなんかちゃんとした、こう、専門性の確立にも成功するんですけれど、そんなことしなくても、別になんか、なんかの分野の仕事してれば、その分野の専門家には実はなってるっていうのがアラサーぐらいでなってると思うんですよね。仕事ができるっていう状態になってから、何年間か、そうですね、4、5年ぐらい仕事をすると、うん、なんかその分野の仕事をしたっていうプログラマーになるんですよね。で、それはその分野の仕事をしてないプログラマーとは結構違くて、で、その分野をした、の仕事をしたプログラマーは意外と需要がある。で、個性もある。というのは、うん、なんか自分がしたのと同じ仕事をしたプログラマーはいないんで、うん、意外となんか、うん、アイデンティティは勝手に確立されるんですよね。ただ仕事をしてるだけで。で、ということで、なんか30代、アラサーぐらいになると、その、アイデンティティの問題はまあ勝手に片付くし、片付けようと、なんかこう何らかの解決を試みていれば、そのそっちの方向で、なんか、うん、解決したりもする。だから解決はいろんな形で解決されるけれど、まあ結構なんていうか希少な、うん、人材にはなってるっていうことで、うん、こう、あんまりアイデンティティには悩まなくなるっていうのはその辺のことだと思うんですよね。しかも、なんかこう、プログラマーをやってこなかった人との差がで、こう、明確になる時期でもあると思うんですよね。こう、20代中盤ぐらいだと、こう、なんかマネージメントだとか、こう、リードをやってるプログラマーと、そうじゃないプログラマーの差っていうのは、そんなにないと思うんですよね。こう、優秀なプログラマーだったらば、がリードをやってると、別にすごい、ピンとしても優秀なプログラマーっていうのは別に全然よく見る光景だと思うんですけれど、それはアラサーぐらいまで続けてると、なんか結構違うんですよね。違いは出てて、しかもその違いは意外と取り戻せないんですよね。やっぱ数年間かけないとできないことはあって、で数年間かけたかどうかっていう差が出てきて、それはやっぱ数年間かけないと取り戻せない差になってるので、なんか、アラサーぐらいになると、こう、プログラマーをやってきたかやってきてなかったかっていう差が出てくるんですよね。で、それはやっぱキャリアってのはこういうことかっていうのが、まあなんかわかるのが、そのぐらいの時期かなと個人的には思うんですけれど。で、まあ気象にもなって経験も積んでいて、うん、これでええやんっていう結構感じになると。まあ、その辺がきっとアラサーで、うん、で、しかもマネージメント意外と良くないなっていうのを気づくのもそのぐらいの時期で。まあ別に最初から気づいてる人はいると思うんだけれど、その実際にその道を選んだ人が、うん、あんまり良くない。てかやっぱりこう、マネージメントとかをこう20代の中盤に考えるときには、うまくいった例を考えがちなんですよね。うまくいったマネージメントとうまくいってないプログラマーを比較しがちなんですよね。20代の中盤ぐらいでこうキャリアを選ぶときは。でも、うまくいくプログラマーもいれば、うまくいかないプログラマーもいて、うまくいくマネージャーもいけば、うまくいかないマネージャーもいるわけですよ。で、うまくいくにはいろんなこうタイプがあって、好きだったりとか、うん、得意だったりだとか、そういう違いがあるんですけれど。でも、プログラマーは知り合いが結構多いんで、20代の中盤は。うまくいくプログラマーがすごいプログラマーなのは結構簡単にわかるんですよね。で、自分はなんかうまくいくのは難しいかもしれないなと思うんで、なんか、プログラマーの未来を考えるときにはうまくいかない方をこう想像して、一方でマネージャーはうまくいく例しか知らないんで、うまくいってるマネージャーと比較しがちだったりするんだけど、まあどっちもうまくいかない方で比較するとか、どっちもうまくいく方で比較しないと本当はフェアではないってことが、まあ明らかになる時期だと思うんですよね。まあ最初からそんなのはわかってるよって人はいると思うんですけれど、まあとにかくそのうまくいかないマネージャーの例をすごいよく見る。つか同世代のね、こう友人とかがマネジメントをやった結果意外と行き詰まったりするのをよく見るんで、こう具体的な例をいろいろと見ることになると。で、結果として、 なんか、うん、こう、プログラマー意外といいじゃんっていう、その、なんかその両方から、ただのプログラマーが意外といいっていうことに気づくんですよね。その、なんかただ仕事をできるだけのプログラマーって他にもたくさんいて、なんか全然、その程度続けても、何にもならないというか何でもないことのように感じるんだけれど、やってみると、うん、ダメなマネージメントを続けてるマネージャーよりは、うん、ただ仕事をしてるだけのプログラマーの方が経験としてはすごい価値のあるもので、うん、こう、意外とそれでよかったみたいな、うん、なんかそういうことをいろいろわかるというか、そういう感じになっていくのがアラサーだと思うんですよね。で、その後の話をしたかったんですけれど、意外と難しかった。で、前回っていうか、その話を途中までしてみたんだけど、うまくいかなくて、うん、これダメだってなって、ちょっとこう、もうちょっとそこは考えたいと思うので、今回の話はここまでにしたいなと思います。ちょっと短いですけど、今回。うん、アラサーぐらいまで。はい。だから20代の中盤ぐらいで、プログラマーとしてのアイデンティティが問われがちであると。で、まあそこに対して、まあいろいろあがいたりとかしてもいいし、しなくてもいいぞ、みたいな。結局、アラサーぐらいになれば、うん、勝手に解決もするし、勝手に解決しなくて、まあ、ちゃんと解決しても別に構わない。どっちでもいい問題だったりすると。まあ、けどなんか、そこでつか、20代の中盤ぐらいでいろいろとね、悩んだりして試行錯誤した結果は、まあ、間違いなく、こう、自分の糧にはなりますよね。なんで、うん、悩む必要はないんだけれど、悩んでもいいと。とか悩んだ方がいいかもしれない。はい。で、しかも結構良い。うん、その、ただ仕事をするっていうのは、アラサーぐらいまでは。うん、ただその後ね、ずっと続けるのがいいかっていうのは、また違う話になってくるんで、こう、仕事ができて、じゃあ仕事ができるようになって、これをただ続けてていいのかっていう問いに関しては、しばらくはいいっていうのが個人的には答えだと思うんですけれど、ずっと続けてていいのかっていうのは、また違う話になってくると思いますね。はい。まあ、とにかく、アラサーぐらいまでは、うん、そういう感じで、意外となんか、経験っていうものを、なんていうか、個々の経験は大したことなさそうだけれど、ちゃんと経験をすると、ちゃんと経験をしたプログラマーになると。で、それは、なんか意外と、うん、その経験を持ってるプログラマーは他にはいないんで、うん、なんか、やれば誰でもできるが、やる人はあんましいないみたいな感じで、うん、意外とこう、うん、何かのプログラマーにはなれるという、おっとっと、のがアラサーぐらいだと個人的には思いますね。はい。やっぱこう、ネットとかでね、SNS とかでね、プログラマーのアイデンティティとかは、きっと20代の中盤ぐらいには、悩むかもしれないなぁと思うんですけれど、まあ私が20代中盤の頃 SNS なかったですけどね、多分。うん。SNS あったか?まあいいや。うん。まあとにかく今みたいにはなかったんで、うん、こう、悩んだりするかもしれないですが、まあなんか続けてれば何かにはなりがちなんでね、こう、うん、20代の、その辺は、うん、こう、意外とアラサーぐらいで勝手に解決しますみたいな。まあそういう話でした。ただまあそれでいいのかっていうのはその後のね、話であって、それでいいのかっていうのはそのままでいいのかっていうのは、やっぱその次に問われる時期はあって、うん、で、そういう話をしたかったんだけれど、うん、30代中盤から後半の話は難しいですね。多様性が多くて。ということで、ちょっとそれは次回以降に考えたいと思います。ということで今週はここまで。それではまた来週。